第一コリントを学んでいます。手紙を書いた人はパウロ。コリントの町にあるコリント教会に手紙を宛てています。で、パウロという人はコリント教会で無報酬で伝道していました。で、これに対して教会の一部の人たちから疑念が生まれたんです。で、当時伝道者働いて、それに対する一般的に言うと謝礼、これを受け取るっていうのは当たり前でした。で、それをまあ元にして生活を立てているっていうことでした。で、ところがパウロはコリント教会からこれを受け取らなかった。で、そこで一部の人たちから一体何なんだっていう話になった。金を受け取らない、おかしいじゃないか。あの男はきっと裏でごっそり儲けてるんだと。なんかもらってんだろう。あるいはなんかインチキしてるんだと。じゃなきゃそうはいかないだろう。まあ、こんな風になってしまった。で、これを受けてパウロは9章で弁明を展開していくわけです。9章の15節の言葉見ていきましょう。しかし私はこの権利を何一つ利用したことはありません。こう書いたのは自分もその権利を利用したいからではない。それくらいなら死んだ方がマシです。で、この権利っていうのは、金銭を得る権利です。これを利用するくらいなら死んだ方がマシだと。で、ストレートに言うと、金銭が欲しくて伝道しているのではないと。欲得で伝道するくらいなら死んだ方がマシだ。で、こう言っているわけです。で、金を受け取らないぞと。で、それは見かけだけのことで。で、あの男は裏でごっそりもらってるんだみたいな。で、自分のパウロにしてみると、神と人とに仕える伝道の使命なんですね。で、まあ、痛くない腹を探られるというのか。で、欲得でお金欲しくて伝道してるんだ。なんかうまいことやってるんだろう。みたいに見られている。これに対して腹を立てているわけです。で、ではそもそもパウロはどんな気持ちで伝道したのか。これ16節ではっきりと述べていきます。16節の言葉。もっとも私が福音を告げ知らせても、それは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないのなら、私は不幸です。自分からそうしているなら、報酬を得るでしょう。しかし、強いられてするなら、それは委ねられている務めなのです。で、一言で言うと、私は好き嫌いで伝道してるんじゃないって言うんです。で、志を立てて頑張りますと。で、頑張っています。教会できましたと。そうであれば報酬ももらうであろうと。で、けれども、そういうことじゃないと。そうせずにはいられないんだと。やむにやまれず伝道してるんだって言うんです。で、強いられてと言います。で、これは、日本語で言うと、まあ意味を組んで言うと、突き動かされるってことです。で、強引になんかしろってことじゃなくて、パウロは自分の気持ち以前に、キリストから突き動かされるんです。そうせずにはいられない。私の思いを超えて、キリストが私を突き動かしてくるんだ。だから伝道してるんだと。だから私が一生懸命伝道したって、それは手柄にはならない。そういうことじゃない。私はキリストに突き動かされて、伝道せずにはいられないんだ。こう述べているわけです。で、こういう文脈の中で今日の19節に入ります。で、パウロは申し上げている通りで、自分の思いを超えてキリストに突き動かされて伝道していると。で、次の19節で、じゃあその中身はどういうものかと。これまで私、パウロはどんなつもりで伝道してきたのか。これを解き明かしていくんです。で、少し長くなりますが、19節、9章の19節から22節まで読んでいきましょう。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。 律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また、私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては、弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対して、すべてのものになりました。何とかして、何人かでも救うためです。で、これがパウロがこれまで行ってきたことです。キリストに突き動かされる。どんな姿勢で伝道してきたのか。すべての人に対して、すべての人のようになったんだ。で、話としてわかります。情熱的です。で、ところが、これを読むと、パウロってのは方便使ってんじゃないかと、こんなふうにも読めます。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになったんだっていうんですね。自分はユダヤ人のように、モーセの律法に掟に縛られてるわけじゃない。パウロは掟から自由です。で、けれども、掟を大事にしているユダヤ人を信仰に導きたい、福音に導きたいと。で、ついてはユダヤ人のようになった。つまり、伝道目的で相手に調子を合わせてるんだ。こんなふうにも読めます。けれども、そういうことを言ってるのではないし、パウロはそういうことをしてきたわけではない。で、そもそも、福音を伝えるために、相手に調子を合わす。で、こんなことで伝道できません。人は見破ります。お前の信じてる宗教に引っ張り込みたいんだろうと。で、こっちの信じてるところに調子を合わせてるんだろうと。人は見破ります。そういうことじゃない。で、パウロは、目の前にいる人に対して、真剣、精一杯向き合ったんです。律法を守っている人が見ている景色と、律法を守っていない、律法とは違う世界に生きている人とでは、見える景色が違います、全く。で、これ本当のことなんですけれども、手紙を書きますよね、たまに。まあ、最近あんまり書かなくなった時代ですけれども、安息日に手紙を書くんです。これ、非ユダヤ人では普通のことです。私たちにとっても普通のこと。はがき一枚書きます。手紙書きましたと。だから何なんだって話です。ところが、ユダヤ人は安息日に手紙を書きません。書いちゃいけないんです。労働になるから。で、一般的に言うとわけわかんない話になる。あ、それ労働ですかみたいな。で、日曜日にペンを取るっていうことは労働に値すると。そうすると、律法を守っている人々にとっては、手紙を書く、あるいはメモを取る、それは神に背くことになっちゃうんです。だからしちゃいけないことになるんです。パウロはもちろんそういうことを知っています。で、言ってみると、パウロは心の目線に合わせたんです。で、その人が何を見てるのか。その人が生きている景色は、その人にとって現実はどう見えているのか。で、ここに気持ちを合わせた。で、パウロという人は、ご承知の通りでユダヤ人だし、律法学者になる人でした。だから、自分のこととして律法を大事にしているユダヤ人の気持ちがわかります。で、同時に彼は、育ちは離散のユダヤ人、外国で生まれ育った人です。ユダヤ人ですけれども、ユダヤ本土で生まれ育った人ではなくて、外国の地で生まれ育った。だから、当時の共通語であるギリシャ語がよくできるわけです。で、そうすると、非ユダヤ人の生活様式っていうのはわかります。そういうところで生まれ育ちましたから。だから、どういう信仰っていうか宗教の感覚を持っているのか。で、これもわかったはずです。で、そういうことで、パウロは、精一杯人に寄り添った。で、そのようにして、自分が信じているところ、自分に示された福音っていうのを、人に届くように、語っていった、示していったんです。これ言うのは簡単ですけれども、 とっても骨の折れることです。もっと言うと、パウロは、ユダヤ人、非ユダヤ人のそういうこう、大きな区分けじゃなくて、目の前にいるその人の心に寄り添ったんです。ユダヤ人であるこの人にとって、世の中っていうか現実どう見えているのか。非ユダヤ人のこの人にとって現実どう見えているのか。さらには、誰々さんっていうこの人にとって、今の人生はどういうふうに見えているのか。そこまで心を砕いて、人一人を理解して、そしてその人に届く福音の言葉をパウロは紡ぎ出していったということです。とっても骨が折れる、しんどいことをした。百の努力を費やして、結ぶ実はいくつあったんだろうか。多くないと思います。一つか二つか、あるいはゼロかもしれない。パウロだからやるとこなすところ祝福されてすごい人が集まったっていうようなことではないと思います。パウロってのは思いのほか地味な人のようで、結構批判されてます。手紙では強いことを言ってよこすが、会ってみると見かけは弱々しい人で話はつまんないって言うんですね。つまんないんです、パウロの話は。でそういう人が一生懸命伝道したんですね。23節の言葉です。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。これ日本語で、まあ、このまま読むと自分も福音に預かりたいから伝道してるんだみたいに読めますが、そういうことではありません。パウロは福音をいただいています。すでにそして力を尽くして目の前にいる人一人に彼は全力で伝道したんです。で多くの人が受け入れなかったのではないかと思います。だけど受け入れる人がいるんです。でそうすると何が起こるか。伝道してパウロが語るメッセージを受け入れてくれる。キリストを知らない人が知る人になります。で信じなかった人が信じる人に変わるわけです。これは福音を知るとか信じるって単なる知識とか自覚の問題じゃないんです。人が変わるんです。福音を信じに知らなかった時、暗い顔をして本当にこう絶望みたいな顔をしている人がいます。でその人が信じるんです。受け入れるんです、福音を。イエス様を受け入れる。そうすると変わるんです、その人が。いきなり心の霧が全部晴れましたみたいなことじゃなくて、暗いんですが、暗い心の中に小さな光がポッと灯るんです。と、暗い顔をしていた人が、ふっと柔らかい笑顔を見せるようになります。で、何かこう、冷えていて固くなってしまった心にもう一回温かい血が通うように、柔らかい言葉が通じるっていうのか、前はこう固い心からささくれだったようなボロボロした言葉が出てきたんですけれども、柔らかい言葉が出るようになる。変わるんです、人が。でパウロはここにキリストの働きを見るんです。で伝道したと、人が受け入れてくれたと。でパウロはそれを自分の手柄だと全く思ってない。ああ、この人にイエス様働いてくれた。この人に福音が宿った。ああ、よかった。この人大丈夫だ。これが共に福音に預かるってことです。私、パウロの働きが用いられて、この人イエス様の手の中に帰ってきた。もう大丈夫だ。はい、よかった。感謝だ。これが福音を共にいただくことです。パウロはこれが喜びだって言うんです。で、これをやってきたんです、ずっと。とっつきの悪い人だったと思います、パウロは。で、難しいことを話したんでしょう、きっと。長々しく。だけど、そんな中で、受け取ってくれる人がいた。 そしたらそこに救いの喜びが生まれた。ああよかった、これをやってきた、これが喜びだと。そして私は私を用いてくださるキリストに押し出されて昨日も今日も明日も伝道していくんだっていうんです。でそういうパウロですから、欲得で伝道してるんだろうみたいなことを言われると猛烈に腹が立つわけです。そういうことじゃ全然ないぞと、こうなります。でここで一つ考えたいんですね。でこれは神学の世界なんですけれども、低きに下る神って言葉があります。低きに下る神、これは私も教えていただいた恩師の一人で旧約の先生で左近清という先生がいらっしゃいました。その先生がおっしゃった言葉です。低きに下る神。でこの言葉は簡単な言葉じゃないんですね。私もちょうど学生の時だったので先生から直接聞いたんです。低きに下る神、ああとうとう言ってしまった、こんな気がしたとおっしゃいました。いや究極的なんです。尊いお方が、神が低きに下った、なんかこう最後の一言を言ってしまった。先生にとってはそんな気持ちだったのかもしれません。だから決してこうなんか言葉だけっていうよりも福音の極みというのか、核というのか、経験に言ってはいけない大事なところをとうとう言ってしまった、まあこんな大事な言葉です。でキリストというお方は神の御子と、こういうふうに信じます。神と共にある尊いお方、その尊いお方がこの世を救うために十字架のどん底に下ったっていうわけです。このことを、まあ、先生は低きに下る神と表現したわけですね。でここで聖書の言葉を聞きたいんです。読みますのでどうぞ聞いててください。フィリピの2章6節の言葉です。有名な言葉です。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。尊い神の御子が世を救うために十字架のどん底に降りた。で十字架っていうのは処刑場です。この世の処刑場ですから、この世のどん底です。普通の人は行かないようなところです。そこまで降りてきた。あらゆる人、すべての人を救うためです。大罪を犯して処刑されていく。誰も顧みる人がいない。処刑されて忘れられていく人たちです。そういうどん底に下った。一人も漏れてほしくない。神の救いから漏れてほしくない。神様の愛の中に帰ってきてほしい。そのためにキリストはどん底に下ったっていうんです。これに対して人間はどうであろうかと思います。ゴルゴタの丘でイエス様が十字架についたとき、それを信仰を持って見つめていたのは女性の弟子たちだけであったと思います。男の弟子たちは姿を消してしまった。そして神の御子イエス様を十字架につけたのは当時の宗教指導者たちでした。見過ごしてしまうんです。人間は十字架を。そして人は高いところを目指す。もちろん普通の意味で目標を持って努力して、そういうことを否定するわけではありません。人と比べて偉くなりたい。自慢の種が欲しい。十字架のイエス様を見るよりも、何かこう輝くものを求めると。これが人なんだと思います。で、これをすると、イエス様とはずれるんです。キリストは低きに下ったんです。私たちが何かこう高いところ、キラキラするところを望んだら、そこでイエス様と目線がずれてしまう。で、パウロっていう人を考えると、彼は偉くなったのは後の話です。 と言ってみると現役時代は力はあったわけですけれども、今日のようなすごい人とは思われていませんでした。で、むしろ当時のエルサレム教会、まあ、そこが中心であったわけですけれども、エルサレム教会からすると、パウロっていうのは、平ったく言うとありがた迷惑な存在だったんです。福音を述べ伝える結構だと。異邦人に福音が広まっていると。素晴らしいと。だけど、パウロは律法を否定すると。キリストのみと。それじゃ困るよなと。で、これが、エルサレム教会の姿勢です。エルサレム教会は律法遵守と福音、まあ、両方で立っていました。そんなことを考えるとパウロの働きっていうのは目覚ましいんですけれども、一方でユダヤ人キリスト者の立場を悪くするではないかと。これじゃやっていけなくなるぞと、まあ、そういう恐れを抱かせるような立ち位置でした。で、この中でパウロはキリスト一本やりを貫きます。そして偉くなるみたいな、そういうことは全くないです。有名になって良しとするみたいな、そういうことじゃなかった。彼は生粋のユダヤ人だった。それを誇りにしています。熱心の点ではファリサイ派のメンバーだったと。律法については落ち度のないものだと。で、熱心の点では教会の迫害者、信仰の義についてはファリサイ派のメンバーだと。どことっても不足はないっていうわけですね。で、さらに問うと、彼はローマの市民権を持っていました。で、彼が持っているっていうよりも、彼のお父さんとかおじいさんとか、そういう人が持っていて、それを受け継いでるんです。っていうことは、彼はパウロは当時ではいいところのお坊ちゃん、まあ、こんなことが言えると思います。力のある家の出です。だからこそ小さい時から律法学者になる勉強もできたわけです。で、傍から見るとパウロっていうのはすごく恵まれた人ってことになります。社会的に恵まれた人、強い立場にいる人です。で、才能は豊富だった。で、ところがパウロはそれら自分にとって益となるものを損失とみなすようになったって言います。損失。ない方がいいと。邪魔だって言うんです。いらないって言うんです。どうしてかと。イエス様と遠くなるからです。いらないと。私は十字架のもとにとどまる。十字架について復活したキリストのしもべだと。このお方のもとにとどまると。だから私の栄誉、人から羨ましがられるような、称賛を受けるような立場、いらないって言うんです。で、実際パウロの伝道を見ていきますと、自分の優位な立場っていうのは利用していないんです。例えばローマの市民権ですと。で、これを言えば投獄されたり鞭を打たれたりってそういうことはないんです。ちょうど日本で言えば武士階級みたいなもんですから、武士に縄を打つみたいなことはできません。それと同じで、武士を町人と同じに扱うことっていうのはできないわけですから、それと同じで、私はローマの市民であると。で、このことを言えば、スーッと道は開かれるところはあったんです。だけど彼はそれをしないんです。追いかけ回されては逃げるし、捕まえられては忍耐すると。で、牢屋に入れられて、一回だけローマの市民であるってことを名乗ったことがあります。で、これは、人を守るためでした。自分を支持した人を守るために、言ってみると変なことしたらたじゃ済まないぞと、威嚇を与えるために自分の持っている立場を利用したってことがあります。だけれども、福音のために、自分のために、自分の持っている社会的な強い立場を利用することはなかった。じゃあ何をしたのかっていうと、彼は徹底的に福音だけを語るんです。キリストだけを語り続けた。そのようにして彼は十字架のキリスト、復活を遂げたキリストのもとにとどまったんです。で、ここが大事なところだと思います。パウロはキリストに押し出されて伝道したんだ。で、それと噛み合うようにして、彼はそのキリストにとどまり続けたんです。 十字架の上で、むごたらしく死んでいった。そして三日目に復活を遂げて、自分に背いた、従いきれなかった弟子たちに、なんじら安かれと言って姿を現した。キリストに弓引くパウロでした。その自分に、サウル、サウル、なぜ私を迫害する？棘のある鞭を蹴れば傷を負うだけだ。これからお前のする使命を与える。で、あのイエス様にパウロはとどまり続けたんです。だからキリストに突き動かされるっていうことがパウロの力になるし喜びになるんです。一つ思い出すことを話させていただきます。で、これ私が青年時代の時です。で、この教会で伝道キャラバンっていうプログラムをしました。青年たちが集まって、で、一夏、青年たち、10人前後でしたけれども、教会に行くんです。よその教会に、地方の教会に行って、で、そこで、一夏、一週間余り、奉仕をするんですね。ある年、ある教会に来ました。で、そこの牧師夫婦が牧会していたんです。すごく感じ悪い牧師夫婦だったんです。癖が強いっていうんですかね。夜中っていうか夜、青年たちがミーティングするわけですよ。わーわー騒いでるわけじゃないんですけれども、11時過ぎぐらいになっちゃうんです。そうすると、いい加減に早く寝なさいみたいな、怒るんですよ。で、根に持ってるわけじゃないんですが、私が証しをするとね、それは違うと。間違ってるみたいな。なんだこの人はみたいな。それで、こっちも、要はあんま歓迎されなかったんですね。嫌われたんです。こっちも出先ですからすごく不安になるわけです。青年たちが集まって信仰を持って奉仕をしようって言うんですけど、してるんですけれども、迎えてくれる教会の牧師夫婦がよく迎えてくれない、なんか辛く働いるわけです。そうすると滞在してるんですけれども、こう嫌な緊張感が走ると、そんな経験をしたことがあります。その教会に当時、60年配の女性の方がいました。役員の方でした。で、そんな調子で奉仕の日が進むんですけど、その女性の信徒の方、役員の方が教会に来るんですね。様子を見に。で、その人が教会に来ると、それだけで一瞬にして雰囲気が変わるんです。ファーッと教会全体があったかくなるんです。で、私思いました。教会に教会が帰ってきた。そういうふうに思ったんです。で、なんか特別なことをしてるわけじゃないんです。ごく普通にニコニコしてらして。で、青年たちが夜のキャンプファイアの準備がなんかしてると、一緒に準備してくれるような、そんな方だったんです。で、その人が当時、役所に勤めてたんです。独身で役所に勤めていた。で、お家には年取ったお父さんがいて、で、ある日、お父さんが夢を見たって言うんですね。で、まあ、朝になってその人に教えてくれたと。今日は嫌な夢見たんだ。とっても嫌な夢見ちゃったって。どんな夢見たのと。お前が退職金全部教会に献金しちゃったんだと。お前一人でこれからどうするのかと思って、もう心配でしょうがなかったって言うんです。で、その方、過剰になんか信仰熱心っていうことじゃないんです。けれども、小さな初代の小さな教会で、ずっと小さな教会を支え続けて、生涯を通してです。イエス様を信じて歩んできたお方でした。で、福音のためなら私はどんなことでもするってパウロは言うんです。欲得じゃないし、で、何かを得ようとかそんなことじゃないと。私はキリストに押し出されて伝道している。信じる人が起こればそこに大きな喜びがある。だから私は福音のためなら何だってするんだっていうわけです。私たち同様に言い切るっていうことは難しいと思います。けれども、じゃあパウロの言葉と私たち違うのか遠いのかっていうとそういうことじゃないし、遠くしちゃいけないんだと思います。で、文字通りどんなことでもできますとは言いにくい。けれども、私たちも福音を信じて生きることはできる。 できるというよりも今してるんです、私たちは。イエス様を信じて生きてます。で、嫌なこと言いますけど、神様、仏様、キリスト様みたいな、そんな調子で信じてるわけではない。このお方に出会ったんです。で、この私が、ありのままの私が許されて受け入れられて、神様の愛の中にいる。イエス様が私の救い主、私を愛し、許し、生かしてくださるお方、ただ一人のキリストである。で、このことを信じて、私たち歩んでいます。で、気をつけたいのは、私たち心で信じるんですけれども、心の中にイエス様がいるってことじゃないんです。心の中を見れば、辛いこといっぱいあります。迷ったり、つまずいたり、悩んだり、これから先どうなるのかと。あるいは、繰り返してもしょうがないような後悔をいつまでもしていたりする。ごちゃごちゃしていて、信仰よりも不信仰の方が多いのが私たちの心ではないかと思います。で、キリストってお方は、本当に十字架について、本当に復活したんです。そしてあなたの前に立つんです、いつも。あなたは私に従いなさい。いいとか悪いなんて言いません、イエス様は。そうではなくて、いいとか悪いとか、賢いとか賢くないとか、信仰が深いとか浅いとか、主はそんなこと言わない。あなたは私に従いなさいって言うんです。心の中に住むのではなくて、まさに復活したイエス様です。復活したキリストがあなたの前に立って、あなたは私に従ってきなさい。このことを言うんです。今日言うんです、あなたに。いろんなものを抱えている。抱えすぎているあなたかもしれない。私が知っている。ついてきなさいって。ここに留まるんです。ここに留まり続けるんです。一生をかけて。一生をかけて十字架について復活を遂げられたイエス様と共に歩むんです。とどまり続ける。で、その時、私たちの中からキリストが滲んでくるんです。キリストと一緒に生きてるから、キリストの恵みが移ってくる。キリストの爽やかな香りが移ってくるんです、あなたに。そして、あなたは誰かにキリストを運ぶことになります。あなたを通して誰かが恵みを知る、キリストを知る、そのことが起こる。復活のキリスト、十字架について、どん底で十字架について復活を遂げたイエス様にとどまる、とどまり続けるんです。その時、私たちは生かされていく。キリストと共に、福音の香りを世に放つものに変えられていくんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主イエスに召された私たちです。信仰の恵みをいただいて、生ける主に結ばれている私たちです。感謝します。どうか主よ、生けるキリストに、この生涯をかけて、とどまり続けることができるように、私たちを助けてください。そしてどっか、私たちを通して、この世に多くの隣人に、あなたの愛の福音、救いの福音、永遠の命の福音が、述べ伝えられてまいりますように、どうか私たちを用いてください。この時を感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。